はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
ハレルヤ
ー、ハレルヤー、
ハレルヤー、
ハレルヤー、
マラナタ、
マラナタ。
それではお祈りして始めたいと思います。恵み深い天の父なる神様、天と地を創造され、今日私たちが集っているこの素晴らしい自然のも創造され、あなたの素晴らしい技を今日も褒めたたえられたことを感謝します。今私たちは心からあなたを賛美し、あなたを喜びます。この愛と慈しみに富んだあなたが私たちを愛し、御子さえも惜しまずに与え、私たちに良き人生を与えてくださっていることを感謝します。私たちの人生は自分の思い通りにはなりませんが、主は私たちに必要なものを与え、そして神の御子に同じ姿になるように計画しておられます。それゆえに私たちは人生のある全てのことに認めて、そしてその中であなたを褒めたたえていくことができるようにしてください。今日も自然に囲まれて、またその時間を楽しみつつ、あなたが栄光を受けられるように、そういう一日になりますように助けてください。どうかまた今日の御言葉を通して、あらゆる問題の中にある人には解決を与え、癒しを与え、そして御言葉を今週も実践することで、あなたの生きておられることを体験し、来週もその喜びを証しできるように、また街道に集うことができるようにしてください。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。はい、キャンプ場でもパワーポイントが使えるので、今日もいつものようにやりたいと思います。じゃあ解説からですね。エリシャの助言って、北イスラエルとアラムという国の間で、戦争が勃発しました。この時の北イスラエルの王様はヨラム王です。アハブの息子ですね。でアラムの王様はベンハダデ2世という人です。でこのベンハダデ2世がですね、いろんな軍事戦略を練るわけですけども、ことごとくイスラエル側に筒抜けになっています。それでベンハダデはですね、きっとどこか身内にスパイがいるに違いないと考えたわけです。すると一人の部下がですね、12節でこう言ってます。いいえ我が主王よ、イスラエルにいる預言者エリシャがあなたが寝室の中で語られる言葉をまでもイスラエルの王に告げているのです。寝室の中で語られてたら、これは奥さんにですね、いろんなことを喋ってるわけですね。サムソンが、自分が好きな相手にですね、好きな女性に最も大事な秘密をバラしたのと似てますね。最近なんかバレーの日本代表監督がですね、なんかそういう、愛人みたいな人がいて全部バラしたってなんかネットに書いてありましたけど、男ってみんなそんなところがあるんですね。何でも女性に教えてしまいました。で、しかしこのアラムの情報がイスラエルに筒抜けだったのは、もちろんこの時代は盗聴器とかありません。神様がエリシャに告げられた。それでベンハダデは、全部機密情報がバレてしまいました。それで ペンハダではエリシャを捕まえようとしてどこにいるか探すと、ドタンという町にエリシャが滞在しているという情報をつかみました。これはサマリアの北の15キロにある町です。戦争というのは情報戦といえるものです。ですが早速ベンハザでは軍隊を派遣して、夜のうちにこのドタンという町を包囲しました。2番、天の軍勢。町が包囲された翌朝にですね、エリシャの召使いがいますけれども、まあ、これゲハジの可能性があります。これは多分サラトに侵される前の話だと思います。時間が前後しています。このゲハジが外に出てみると、アラム軍の馬と戦車の大軍に家が包囲されていました。まあ、当然絶体絶命の危機ですね。それでゲハジは恐れました。でもエリシャはこう答えました。16節、恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだからと言った。続けて、どうか彼の目を開いて見えるようにしてください。そしてエリシャが祈ると、召使いの霊の目が開かれました。彼が見てみると、なんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。アラム軍よりも強い大軍勢がさらにアラム軍を包囲していたというですね、すごい光景を、エリシャは見ていたわけですね。で早速ですね、2番に行きたいと思います。最近ですね、ハマスの最高幹部がイランにいた時に暗殺されましたね。まあイスラエル軍だと思いますけども。でまたさらに最近はレバノンでヒズボラのトップの人がポケベルを持ってて、そのポケベルが爆発して暗殺されました。このようにみんなピンポイントで標的を狙って、暗殺が実行されたわけですね。イスラエルにはモサドといわれる、まあ、諜報機関、イギリスで言えば007みたいなものですね。これ世界一の優秀な諜報機関と言われていますが、でこのモサドがですね、全部敵の幹部がどこにいるか、どこに移動しているか、正確に情報、位置情報を把握して、それで暗殺しました。ですからまだ生きているハマス、ヒズボラ、イランの幹部はですね、今怯えて暮らしていると思います。で今日の話は、エリシャはなんでこんなに敵の位置情報を把握しているのか、彼はモサドだったのかその時代はモサドいませんので、これはイスラエル軍とアラムが戦っている時に、主なる神様がエリシャを通して敵がどこに潜んでいるか場所をイスラエルの方に教えることで、危険をすべて回避させてくださったということです。戦いにおいて敵の情報をつかんで危険を回避することはとても重要なことです。私たちは霊の戦いというと、なんか歌気で祈ったり悪霊を追い出したり、まあ、そういうイメージがありますけれども、本当の霊の戦いは私たちの思考の中にあります。第2コリント10章5節に、
第2コリント10章5節、私たちはさまざまな議論と神の指揮に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち倒し、またそれぞれの他事を取り押さえてキリストに服従させます。
はい、私たちの思考の中にはいろんな敵が不信仰の種をまいて、私たちが神様に信頼できないようにします。そして悪魔の言いなりに操ろうとします。そうならないために、それに対抗するためには、私たちは御言葉を正しく把握していく必要があります。
ローマ12章2節、この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神の喜ばれ完全になるのかを見分けるようになります。
はい、私たちは心を新たにしなさいと。心っていうのは英語でマインドですから、思いです。思いを変えなさいって聖書言ってます。皆さん、自分を変えなさいってもし聖書が言ってたら、皆さん自分を自分で変えることができますか？ね、30年40年50年ずっと生きてきたけど変わらないなと。ええ、そうなんです。私たちは自分の力で自分を変えることはできないんです。だけどマインドを変えることで聖霊があなたを変えてくださいます。変えていただきなさいという受動体ですね。思いを新たにすれば、マインドを変えれば、聖霊が私たちを変えてくださるという約束です。皆さんがラジオをこの番組が聞きたいと思ったらどうしますか？そのラジオ局の周波数にチューニングすると聞こえますね。私たちの思考が御言葉にチューニングされていたら、私たち神の声を聞くようになります。神の御心が何か分かるようになってきます。
イザヤ書30章21節、あなたが右に行くにも左に行くにも後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉をあなたの耳に聞く。
聖霊による新しい人格ができるようになります。そして人生のあらゆる場面でどう生きるべきか、これは正しいことなのか、その御言葉が正しい判断が、御言葉として正しい判断ができるようにその人はなっていきます。しかし逆に、せっかく聖霊があなたの人生をガイドしようとしているのに従いたくない、神様右に行きなさいって言うのに、いや俺は左に行きたいんだと、ね、そういうふうに御言葉に導きに逆らう人は御言葉が聞けなくなってしまいます。
人々が神の心が嫌いな理由は自分の望みではないからです。
はい、
シンクレア・バーバーさん、
はい、身も蓋もないことを言ってます私たちが神様の声に逆らっていくならば、その人はやがて自分の側を通す人になって聖霊の声が聞こえなくなっていきます。
ヨハネ7章17節、誰でも神の御心を行おうとするなら、その人にはこの聖霊が神から出たものなのか、私が自分から語っているのかが分かります。
はい、いつもね、神様と心が一つになって神様の言われることに従いたい、神が喜ばれる人生を歩みたいと願って、それを実行しようとする態度を持つ人は必ず聞こえるようになります。聞こえないのは自分の我を通したいから、それで聞こえないんです。ドン・モーエンの賛美でね、主は道を作られるってありますね。日々主は作られる、何もないと思えるようなところでも主は道を作られる。ですから私たちが自分の願望とか欲に従うのをやめて、主の御心を歩みたい、主の道に従いたいと望むなら、主は皆さんの人生に道を作ってくださいます。アーメン。はい、 3番。以前ですね、テレビで、まあ、テレビショッピングやってたんですけどもね、その人の家の寝室を特殊カメラで撮影してました。なんか赤外線カメラみたいなの。するとですね、ベッドの周辺に無数のダニが浮遊していました。でこれテレビでは10万匹いますって言っちゃう、ね、ベッドの周りに10万匹のダニがね浮遊してたんですね。でそのベッドのそばで子供が おもちゃで遊んでるんだけど、この子供がダニを吸い込んでるんですよこいつ ね、 ね、でこれが目に見えないけどそういう世界があるということですね。それでこのテレビショッピングの人が、ここに空気清浄機があります、この清浄機があれば 99% のダニを除去できます、39,800円とか言ってやってました。つまりですね、肉眼では見えないけども皆さんの家にも確かにダニが10万匹存在するということです。また海もね、皆さん、私たちはもう海をみんな知ってるかのように思いますね。昔加山雄三がね、海よ俺の海よって、俺の海みたいに言ってますけどもね、 95% はまだ人間が踏み入れたことがない領域だそうです。この 95% の海には何がいるのか、どんな動物が魚とか生息して何があるのか人間は分からないんです、まだ。ちなみに悪霊が閉じ込められているのはアビスって言いまして、海の底にあると聖書で書いてあります。海はあるんですよ、だけど人間が分からないんです。つまり私たちの周りには目には見えないです、確認もできないんですけど、でも確かに存在する領域が あるっていうことです。見えないから ないということは言えないんです。そういうことがあります。それと同様に霊の世界が存在するんだということ、肉眼では確認できないけども霊の世界が確かに存在すると聖書は教えています。今私たちは楽器を奏でて声を出して神様に賛美をしているわけですけれども、私たちが礼拝するときにこの礼拝を賛美をお受けになられるヤハウェの神が天におられるということです。そしてこの神の周りではケルビムという天使が仕えています。その周りには無数の天使が真の神を褒めたたえています。エリシャはアラムの軍勢を見て、私たちの共にいる者は彼らよりも多いんだって言いました。アラムの、何万何十万人か分かりませんけども、たくさんの軍勢いるけど彼らよりも天の軍勢の方が多いって言いました。
黙示録五章十節、また私は見た、そして見たと生き物と鳥たちもあり、多くの使いたちの声を聞いた。その数は万の数万倍、千の数千倍であった。
はい、天には無数の天使がいて、霊的な存在がたくさん存在します。皆さんは私たち日本のクリスチャンで少数でマイノリティで、それで萎縮していませんか。実は私たちの方が多数であるということ、私たちの方が強いということを私たちは知る必要があります。
マタイ26章53節、それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今すぐ私の配下に置いていただくことができないと思うのですか。
はい、イエス様がピラトに言いました。私が今命令すれば天の軍勢がやってきて、あなた方の神に逆らうあなた方を一掃することが可能なんだって言ってるんです。やろうと思えばできる。しかしイエス様は人類を滅ぼしたいんではなくて人類と和解したいと思ってる。それで天の軍勢を用いることはしないで、無力なもののように十字架にかかって死なれました。そして救いの道を開いてくださったんです。今この世は神様に逆らって神がいないかのように振る舞って生きていますけれども、もし神がご自分の義を実行しようとすれば、速やかに今この世界を滅ぼして、そして新しいご自身の王国を建てようと思えばおできになられます。しかし一人でも多くの人が悔い改めて神に立ち返ってほしいので、滅ぼすんではなくて忍耐して待っておられるということです。ですからこの霊的な世界の現実が存在するということです。クリスチャンがこの世界しか見えなくて天の存在を意識していないために、この世界で何かがあるとすぐ落ち込んで、神が助けてくれない、私は弱い、無力、そうやって自己憐憫ワールドでね、この世に圧倒されて萎縮して、なんとか私も 行かせていただきますって片隅で生きてるような、そういう世界観を持ってるクリスチャンがいるかもしれません。でも皆さん、私たちは天の存在を知ってます。そして今地上で生きておられいますけども、しばしの間この地上と天を橋渡しできるのは私たちだけです。
ヨハネ1章51節、そして言われた、まことにまことにあなた方に言います、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方が見ることになります。
イエス様が天と地上を結ぶ階段を設けてくださったので、天の祝福が地上に降りてくる、降ろすことが可能になりました。これ誰がやるんですか？まあそうなんですけど皆さんが降ろすんですよ、イエス様に頼んでね。はい、
人の働き10章4節、彼は御使いを見つめていると恐ろしくなって、主よ何でしょうかと答えた。すると御使いはこう言った、あなたの祈りと起こしは神の前に立ち上って覚えられています。
はい、コルネリアは毎日午後の3時に祈ってたと聖書に書いてあるんですよ。毎日祈ってた。皆さん毎日祈ると大変ですよ。今日はもうあちこち痒くてね、集中できませんでしたね。今日、祈ったけど、もう昨日の晩ご飯の沖縄そばが美味しかったんで、そればっかり頭に思い浮かんで、何祈ったかよく分かんないなとかね。もう祈りで大変ですよ皆さん。でもね、コルネリオの祈りとその施しは天におられる神の御前に立ち上って届いてるって言ってるんですよ。天に届いてるんですよ。私たちが天の父に祈るときに、コルネリオと同じようにその祈りは立ち上って天に届いてます。そして天使が神の答えを持って天の階段を降りてきて、その祈りの答えを届けてくださいます。今もこの場所に目には見えませんが、天より使わされた天使が存在します。私たちと協力して神の御心を地上で成し遂げるために、天のものを下ろして働こうとしています。アーメン。昔ね、キャサリン・クールマンっていうアメリカ人の伝道師が、女の人がいますけども、まあビデオで見たことあるんですけど、見た目はケバケバしいおばさんなんですけども、このキャサリン・クールマンがね、今日も皆さんのようにこう回収がいるんですけど、回収に向かってこう言ったんですよ。今でも覚えてます。私には目の前に確認できるあなた方よりも聖霊の方がリアリティがあるって言ったんですよ。目に見える皆さんよりも聖霊の方がリアリティがあるって、現実なんだって。私たちもそういう霊的なリアリティを持つ必要があります。そうじゃないと私たちは見える現実の世界に圧倒されて、そして悪魔の巻いた嘘に騙されて、細々と敗北者のようにうなだれて生きていかないといけなくなります。私たちは霊の目を開かれる必要があります。
第1章4節、 子供たち、あなた方は神から来たものであり、彼らに立ちました。あなた方の地におられる方は、この世にいる者より偉大だからです。
アメン。私たちは、天と直通でコンタクトできる存在です。そして、天のことを知らない、地上のことしか見ていない多くの人たちに、天の存在があること、天の父がおられること、そして皆さんのためにイエス・キリストという方が贖いになられたこと、その方がやがて地上に戻ってくるんだということを紹介していく必要があります。それができるのは私たちです。どうぞ皆さん、天を見上げて歩んでください。そして天からいつでも皆さんが祝福を引き出して、そして地上を祝福して豊かにすることができるということを知って実践していきたいと思います。アーメン。それではお祈りします。天の神様、私たちは何気なく見える世界でそれだけが現実のように生きていますけれども、この世界であってもまだまだ私たちが知らないことがいっぱいあります。それと同じように目には見えませんが、この地上を圧倒するスケールの偉大な天が存在し、そこに見える世界を作った天の父がおられ、無数の天使がおられいて、そしてこの地上をすべて治めているということを知ることができるようにしてください。私たちは祈るならば天の父はそれを聞き、速やかに答えを持ってそれを地上に下ろしてくださっています。どうか私たちは見えるものによらないで、見えないものに希望を持って歩めるようにしてください。そしていつか私たちはその天が降りてきて、私たちはそこに住むということをまた希望を持って歩みたいと思います。それまでどうか私たちは天に視線を置いてこれからも歩んでいくことができるようにしてください。地上に天の祝福をもたらすものとさせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。